FM 杯金曜バラエティラジオ人にぞっこんのコーナーです。毎月第2週のこの時間は静岡市葵区にあります朝畑遊水地を舞台に活動してらっしゃる皆さんに登場していただいてるんですが、ここではベーテル朝畑という考え方があって、集まっていた方たちが地域でみんなが協力しないながらいい社会を作り上げていこうという運動も繰り広げています。今日はその中から静岡大学の学生さんの西川博人さんが待っていてくれます。電話の向こうです。もしもし。
はい、もしもし。
こんにちは。
こんにちは。
西川さんは静岡大学の何年生です？
今修士の1年生を。
そうなんですね。
はい、
はい、どういう方面の研究をなさってるんですか？
ですね、なかなか難しいジャンルだとは思うんですけど、うん、環境社会学っていう学問を勉強しています。分野としては農学ですね。
あ、環境社会学で農学。
はい、うん、農学の中の環境社会学っていう学問をやっています。
ほう、これは西川さんご自身はどちらのご出身です？
出身は愛知県の出身です。
ほう、いつ頃からこういうことをやりたいと？
そうですね、大学の2年生ぐらいの時に、うん、今の研究室の先生の話を聞いて、うん、いいなと思ってやってはいるんですけど。
今の先生どんな話だったんです？
ですね、今の先生の話っていうのが、もともとその僕は自然に興味がありまして、
は
あ、自然をどうにか守りたいなっていう学問をやりたかったんですけど、
まあ、
そうですね、でもなんかその自然そのものを守るというよりも、
うん、
まあ、自然を守ろうとしている人たちがどう動いてるかとか、
うんうん
う
ん、
そういうものを見る、あの研究をしている先生で、
はあ、
授業でそういう話を聞きました。
どんな例が出てました？
この時はですね、あのマグロの資源管理の話を先生はしていて、
うん、
なんでマグロっていうと結構漁師さんとか、
はい、
そっちの方の人たち、まあ、生業をやってるような人たちの、まあ、システムだったりとか、
うん、
どういうふうに魚取ったりしてるのっていうところを、まあ、例に挙げてくださって、
うん、
それと一方で科学的に言われてるようなマグロの生態だったりとか、そこら辺の話と、まあ、人の動きとのズレというか、
ほう、
ここがあるからなかなか資源管理ってうまくいかないよねっていう話を。
そうか、良かれと思っていたりしてもそれがズレてくると問題点がいっぱいあるよっていうところが見えてくるんですね。
そうですね、はい、
なんか人との付き合いもそうですよね。
そうです ね、本当に同じで、
これ彼女にあげたらきっと喜ぶなとか、こうしたら嬉しがってくれるかなと思ってしてるのに何あの人っていう風になっちゃうとかね。
なっちゃいますね。
そういうことよね、世の中ってね。
そういうことです、はい。
うん、そうか、やっぱり簡単なことじゃないんですね、環境を守るっていうのも。
そうですね、なかなか難しいと思います。
マグロは確かにね、本マグロはこれ食べられなくなるとかって言われて結構経ちますよね、数なくなっちゃうとかって、
ね、なかなか。なんで日本の近くだと本当に少なくなってるのかなって思います。僕もあまりマグロに関しては専門じゃないのでわからないですけど、
うんうん、問題点、そのズレはなんとかなりそうな話でした？
そうですね、なかなか難しいとは思います。現状その解決していないとは思うので、
うん、でその中で、ま
あ、
うん、はい、どうぞ。
手探りの状態かなって感じ。
その中で西川さんは、どういう方向を見て何に興味を持った？
僕の興味としてはその人と自然の関わりっていうのがすごい大事かなと思っていて、
はい、
でなんかその関わり方みたいなのを変えていかないと、うん、自然そのものが例えば、遊水地にしろ、
うん、
まあ、どんなにいい自然環境を作ったとしてもそこを利用する人がどう利用していったりだったりとか、
うん、
っていうのがまあいろいろ考えなければいけないのかな思っていまして、
うん、
ちょっとなんか真面目くさい話で、
いやいや、とんでもない、研究してるんでね、そりゃそうだと思いますけど、 これだから膨大な感じがしますよ。
はい、あ、そうですね。でもちょっと簡潔に言うと、うん、まあ、今のこの現代社会ってだいぶ制御とかから離れてると思うんですよね。農業だったりとか漁業だったりに携わる人ってだいぶ少なくなってきて、
うん、
昔の人と自然の関わり方の中ではなんかこの農業とか漁業みたいな一次産業を主体にしていろんな関わりが生まれてたっていう先行研究が結構ありまして、
へ
ー、でただその制御を中心にしなかった時に、まあ、今のこの現代社会特に都市部みたいなところだと昔のその人としての関わりみたいなのってどうやって作ったらいいんだろうっていうのが僕の一番の研究の問題意識になってます。
あ、人に軸足があるんですね。ちゃんと西川さん、
はい、もしもし。
はい、大丈夫ですか。
あ、聞こえてますか。
はい、聞こえてますよ。
あ、はい、
うん、人に軸足がある、うん、
うん、
ということですね。
そうですね、うん、はい。
これどういう研究の仕方するんでしょうね。
ですね、一応その都市部っていうのを舞台にしたくて、
うん、
で浅畑もその、まあ、静岡市街地から見たら都市部じゃないのかもしれないんですけど、
うん、
静岡市全体で見るとやっぱり静岡市ってやっぱり山とかが多いのでその中で見ると都市部に入ると思うんですよね、
うん、
ですし昔よりはやっぱり宅地造成とかも進んでいて、
うん、
であそこは今区画整理も行っているんで、
はい、
まさにその昔の制御から、まあ、都市部の段階へと移行しているところだと思うんですよ、
うんうん、
その中で今このベーテルの活動であったりとか、うん、まあ、他にも浅畑ウェットランドクラブっていう活動だったり、
うん、
芝揚げ漁っていう伝統的な漁法だったりを、はい、まあ、やり直そうっていう、まあ、地域活性化の動きだったりもあるので、
うん、
まあ、そういうのをどうやって見ていけばいいのかっていうのを、まあ、自分なりに解釈して書こうかなと思っています。
じゃ、研究者として今活動に参加しているっていうことですかね。
そうですね、はい、
実際にどんな印象をお持ちですか。いくつぐらい参加してみました、ベーテルでの活動。
そうですね、ベーテルでの活動は今年、あと去年から参加させていただいていて、うん、去年の9月頃からなんですけど、
うん、
実際に参加してみるとやっぱり、従来の自然再生の枠組みをかなり超えているなって感じるところがありまして、
超えてる？
超えてるというか、あの自然再生っていうと結構その例えばある目標を定めてこう貴重な植物を保全するだったりとか、
はいはい
はい、復活させるとかそういうのがある程度の目的になるんですけど、
ホタルの光る川を取り戻そうみたいなことですね。
はいはいはい、うんうん、そういう具体的なのがあるんですけど、うん、ベーテルってそういうものを求めているわけではなくて、
うん、
一応自然再生の枠組みの中で活動はしてるんですけど、それをさらに超えて農だったり農業だったり福祉だったり、
うん、
まあそれ以外のその多くの企業の人たちが関わるような場になっているのが面白いなって感じます、う
ん、あ、じゃあちゃんと西川さんの研究者の目としてもこの静岡浅畑で行われていることっていうのは、かなり注目に値すると
思います。
研究対象としてはいいものを見つけましたね。
非常に参加させていただけて嬉しく思っております
その、うん、教授に最初先生にね教えてもらったというその実際にやろうとしていることと、はい、現実とのズレみたいなものがあるんだよっていうのはベーテルあるいは浅畑遊水地での活動ではいかがでした？
あ、そうですね、一番感じているのは、うん、まあ、自然再生っていっていろんな団体がこう協議をしながらやっていくんですけど、やっぱり意見の合わないところも
あるよね。
あって、まあ、そこのズレはかなり大きいのかなと。うん、なんで、その、自然そのものをしっかりと管理したいっていう考えの人もいれば、もともとあそこは遊水地になる前は田んぼで、農家さんがいっぱいいたんですよね。
うんうん、
でその方から、まあ、治水のために、国が、行政が買い取って、
うん、
今の遊水地になったっていう過去がありますので、
うんうん、
まあ、そういった農家の方たちは、もう本当は農業をやめたくて やめたわけじゃなかった。
あ
から、まあ、この土地をもっとこう昔の農業とかも考えていいように使ってほしいだったりとか、
うん、
いろんな人が来てくれるようにしたいだったりとか、
うんうん、
まあ、そういう考えの方もいたりして、そこで結構こう対立っていうほどではないんですけど、うん、なかなか意見が合意しないなっていう時はあるので、まあ、そこも一つのズレなのかなって感じています。
まあね、話し合いがあるってことはいろんな意見が出てくるってことですもんね。
そうですね、うん、まあ、そこがいいとは思うんですけどね。
活発にそういうそれぞれの思いがあるっていうのはいいところでもありますよね。
そうですね。
うまい方向に行きそうですか。
なんか最近はあの草田、緑地交流広場だったかな、うん、公園にしようっていう話が出てまして、はい、その中で、グリーンパーカー作家っていう、これ名前とか出しちゃっていいのか分かんないけど、
はい、いいです、はい、
分かんないですけど、公園の指定管理者さんが決まりまして、
子ども病院の向かいのところの広場ですよね。駐車場ができて、ちょっと出店も出たりする、トイレも整備されているところに、ね、なんかできてましたよ。
そうですね、うん、あそこでもうだいぶ公園としての取り組みが進んでいて、
うん、
まあ、なんでその地元の方、その指定管理者の方が地元の方だったり他の団体とのこのつなぎ合わせ役になってくれそうな感じなので、
うん、
すごくいい方向には進んでいくんじゃないのかなって思っています。
へー、西川さんのその研究対象としてはこの後どういうことを調べていくんですか？関わり方とか。
そうですね、今からはその、まあ、団体としての関わりももちろんあるんですけど、
うん、
その団体に参加する人もやっぱ多様だと思うんで、
うん、
それぞれの一人一人の、まあ、生い立ちっていうほどじゃないですけど、まあ、ライフストーリーというか、まあ、人生経験というか、うん、そういうものをいろいろと聞いていきたいなと思ってます。
この研究はどんな風に活かせていきそうですか、西川さん。
そうですね、今後の、まあ、この現代社会、まあ、特に都市部ですけど、
うん、
そういうところで、まあ、人が自然と関わる上で、まあ、何に気をつけたらいいだったりとか、
うん、
むしろこういうことをやっていったらうまいこと自然と関わっていけるんじゃないのかとか、
うん、
そういうものを、まあ、示せたらいいのかなって思ってます。
もう変わりながら絶えず微調整をしていかなきゃダメなんですね。
そうですね、やっぱりなんで、うん、本当に協議会で話し合ったりだったりとか、
うん、
それこそ、まあ、僕みたいな学生であったり、まあ、都市部の、まあ、その浅畑周辺に住んでない方が遊びに来た時とかでも、うん、いろんな人が話し合ったりして、
うん、
まあ、空間を共有するっていうのが大事なのかなって思います。
そうですね、なんかちょっとねキャンプサイトみたいになっていたそこの緑地のところがで、
う
ん、小さいお子さん連れのねファミリーがすごく大勢来てたんですよ。
そうですね、いいですね、
いい空間になってるなと思ったんですけど、西川さんたちの世代の皆さんもだいぶ意識はそういう風に変わってますか？
そうですね、僕の周りだと結構キャンプとかも好きな人もいたり、
うん、
まあ、そういう自然に興味がある人も多いんで、
うん、
まあ、僕的には変わってるのかなとは思うんですけど、うん、
なんかね子供さんたちが遊べるような遊具も徐々に整備されたりしてますから。
そうです ね、
ね、
大事だと思います、
うん、これからどんな風になってほしいと思ってます？
そうですね、これからはやっぱり、まあ、地元の方が言うように、まあ、いろんな人から愛されるような場所になってほしいかなと思います。
うん、
まあ、ベーテル浅畑部会みたいに、まあ、いろんな人が入り混じって関われるような場であり続けるっていうのが大事なんじゃないのかなと思っています。
そうですね、その活動する皆さんが植えてくれた桜がとても今年も綺麗に咲いて大勢訪れてました。この週末もまたね、あの広場で遊ぶ人たちも多いんじゃないかと思いますが、浅畑遊水地ちょうど県立こども病院の前のところに駐車場やトイレも含めてたくさんの整備が進んでますので、こちらで一度また足を運んでいただいたり上手に有用に活用していただけるといいですよね。
そうですね、
うん、じゃあ西川さんの研究も、素晴らしく成功しますようにお祈り申し上げております。
ありがとうございます
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけでベーテル浅畑で現在活動をしてそこで研究をしているという静岡大学修士1年という西川博人さんに伺いました。 うん、一つね、まあ、環境省なんかでも取り上げられている場所だったりもするので、ひょっとするとこれから の日本の中のモデル地域みたいな沢田遊水地もすでになっているのかもしれないですね。足運んでみてください。